ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ、今月から3ヶ月間にわたってスペシャル企画でお届けしています。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生を講師に迎えまして、さまざまなジャンルの研究テーマについてお話を伺っています。今回の講師は熊本大学大学院扇動機構理学部地球環境科学講座の細野隆弘先生です。細野先生です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、細野先生、もうしょっぱなから申し訳ないんですけども、
はい、
大学でなんか研究してるような先生にはあんまり見えませんね
たまに言われます
どういう感じかというと、なんかすごくこう柔らかい感じで。
そうですか。
研究者っていう硬いイメージがあるじゃないですか。
はい、
そんなイメージが全然ないですね。
そこ、そうですね、その辺歩いてる普通の人です
ねえちょっとこう朝黒くて、どっちかというと何ですか、サーフィンやったりとかスポーツガンガンやってますみたいな。
そう、好きですけどね。
エグザイルのなんか右から2番目ぐらいにいましたよねみたいな感じがしますけど
そうですか、ありがとうございます
ねえ、で先生がですね、やってらっしゃるのが、専門は何学でしたっけ。
流域水環境科学というふうに説明してるんですけども。
流域水環境科学、
はい、
私も初めて聞くんですけど。
ちょっと長いので、想像しにくいかもしれないんですけども、そうですね、水、を研究してるんですけども、地球上の水ってもうありとあらゆるところにあるので、なかなかつかみどころがない。
はい、なるほど。
それを扱う単位として流域、何々流域と何々流域を比べてみる、その単位としての流域が大事になってくるので、この学問の名前に流域っていうのが頭に入ってます。
いわゆる川の流域というようなイメージでいいですか。
はい、周水域とも言いますけども、はい、そうですね。
で、その流域で一応区切ったところで、そこの水の環境を
研究
すると。
はい、水もいろいろ、川の水とか、土壌の中にも水がありますし、熊本だと地下に地下水がありますし、ありとあらゆる水を循環の中で捉えていくということです。
一言で水といってもね、先生がおっしゃったようにもう場所も形も違いますし ね、
そうですね、
はい、我々にとってはもう本当なくてはならないもんですけれども、先生具体的にはじゃあそのどういう研究の中身になってくるんですか。
そうですね、いっぱいあるんですけども、面白いなと思ってるのは、地下水。
地下水、
はい、はいはい、ね、地表水って言って河川や湖の水っていうのは手に取って見ることができるので、どんな色だなとか、どういう水質だなっていうのは分かりやすいけども、地下の水って目に見えないので、どっからこの水がやってきて、どんな風に流れてきて、どこに行くんだろうですとか、その水を形作る、姿としてその中の水質があるんですけども、一体その水質ってどんな風に進化してるんだろうとか、ちょっと身近なことだと、最近だと汚染ですとか、人の影響っていうのが関心どころかと思うんですけど、そういう影響が一体どこで何で起こってるんだろう、目に見えないそういう現象をある方法を使って見えるようにしたいな。
ほら、地下の水でしょ、
はい、
どこから流れてきてるなんていうのはどうやってわかるんですか。
そうですね、基本的に水は灌溶されて、でそれが地形ですね、地形の勾配に沿って海の方へと、海抜の低いところへと流れていくのは想像できると思うんですけども、どこで一体山のどういった標高のところで灌溶されているのか、っていうようなことは、例えば水の中の同位体、同位体
っ て、 って
はい、
はい、
水は H2O っていって酸素と水素からなっていますけども、その酸素と水素をもう少し細かく見ると同位体っていうものからなっていて、 同じ水素や同じ酸素でも重さの異なる酸素や重さの異なる水素っていうのが存在していて、うん、あのその特徴は実はあのなんていうか水の場所、水がある場所ですとかあの降る雨の場所によって特徴が異なるんですね。
なるほど。
なんでそれをトレーサーとしてあの地下の水のそういう同位体というのを測ってやると、あ、大体どれぐらいの標高の山間からあのやってきた水だなっていうのをこう想像することが、
それでわかるわけですか。
一つの方法ですけども、
方法として、でそれがこうだから流れていきますよね。
そうですね。
でも具体的にですよ、うん、先生、地下水地下水って言いますけど、地面の下に、それってこう川みたいなものがあるわけなんですか。
いろいろです。あ、それはもう下、地下を構成する岩石、耐水層って言うんですけども、あの水を含んでいる層の地質に大きくよるかと思います。あの例えば何でしょう、花崗岩、あの墓石みたいな、ああいう石でなってるところ、なかなか水を通しにくそうですよね。
そうですね。
そういうあの地盤からなってるところは、まあ、割れ目みたいなところを選択的に水が通るでしょうし、あのたくさん穴が開いてそうな石だと、まあ、そこをあの水が埋めるので、あのまんべんなく水が存在してそうだなっていう。
そうしますと地層なんかをまた調べていったりすると、
そうですね、
この辺に溜まってる勧誘してる水はこの辺流れていってんじゃないかみたいな、
そうですね、どういう、どういう状態で水が存在してるのかなっていうことは、はい、あのそういうものをベースに調べていくんですけど、
ね、なるほどね。じゃあその我々ね、熊本の方々は地下水豊かじゃないですか、特に熊本市はね、もうあそのね、水がこうそのまま地下から上がってきてみたいなことで、大変豊かなね水環境ですけども、まあまさに研究するにはうってつけのところですね。
本当にそうだと思います。
で例えば先生はその水の環境を研究していくことで、どんなことが分かっていくんですか。
そうですね、あのもういろいろありすぎて、なかなか絞るのもちょっと難しいかもしれないですけども、なんか身近に関連することだと、まあ我々はミネラルウォーターを、
はい、
あの毎日こう飲んでる、
飲みますね、
はい、わけですけども、ミネラルウォーターってやっぱしミネラル分を多く含んでるので、あの体にもやっぱりいいっていうことがよく言われますけども、じゃあそのミネラルってあのどういう形でこう水質が進化することによってできたんだろうですとか、
なるほど、
はい、あの水の中にはたくさんの成分があって、いい成分もあればやっぱりちょっと具合が悪い成分もあると思うんですけども、あのそういった物質が一体どこの辺からこうやってきて、でそれがこの将来消えていくんだろうとか、こう増えていくんだろうかというようなことをこうあの調べるですね、やっぱりあの材料をこう作り上げていく。
まあ、そうするとこうよりその僕らにまあ役立つといいますか、いいお水っていうのがどういう環境だとできるとかできないとか、そんなことが分かっていく、
分かるといいですね。
なるほど。でもこれはもう難しいですね先生。これまた水だけじゃなくて、どういろんなものがこう水に影響を与えていくじゃないですか。
そうですね、いろんなものもありますし
ね、地形だったり、その地盤だったり、もう人間もそうですけれども、
そうです
ね、もう全てがいろんな影響を与えていきますよね。
そうですね、はい、
ねえ、いうことで、まあ熊本には逆に言うとなくてはならないこう研究分野かもしれませんね、これはね。
そうですね、やっぱり、
あのそもそもその先生が、まあ、この研究をやってみようと思ったきっかけは何だったんですか。
そうですね、あの今は水商売っていうか、水を扱うあの研究をしていますけども、もともと小さい頃から自然がやっぱり好きで、
はい、
あの鉱物ですね、こうあのキラキラ光る、
はいはいはい、
石とか鉱物、化石とか、集めるちょっとマニアックな少年でした。
ほうほうほう。
なので、まあ小学校の頃から 地質学とかに入って大学で研究したいなと思ってたので、それがきっかけですかね、大元の。
じゃあその地質のところを流れてる水に行っちゃったわけですね、
はい、ですね。
先生ちなみに一番好きな石って何ですか。
一番好きな石ですか、
ええ、
あもういろいろありますけど僕は原石が好きですね。
原石が好き、
はいはい、磨かれる前の原石がみんなそれぞれ特徴的な結晶の構造を持ってるので、
はい、
顔つきですよね。
それ顔つきって言うんすか。
あ顔つきって、うん、言えますかね、
はい、いやいや、まあ、言えるでしょうね。
可愛いなって思ったりします。
面白いですね。じゃあ石見て可愛いと思う人初めて私もお会いしましたけどね。
あそうですか。みんな可愛いと思います。あの水を見ても思いますけど、
水を見ても可愛いと思う。
水もやっぱりその特徴ですね、水質がその姿なので、
ええ、
水質の特徴によってあここをこのぐらい流れてきたんだなとか、
あ
やっぱり想像しますし、植物を見てもあ二酸化炭素吸ってるなとか、そう思いますね日々。
いやなかなかそんな感じで見てませんけども、でももうそういうことですもんね。
そうです ね、
ね、
多分ミュージシャン音楽をその好きな人っていうのがこう音が音符で聞こえてくるっていうようなことをよく表現されませんか。我々はなんかあいい音楽だな、
そうですね全体としてね聞いちゃいますけどね、
それがこう音符としてこう耳に入ってくる、うんうんうん、多分似たような感じでこう自然を見るとその最小単位の一つであるなんかその元素とかイオンとかでこう見えてくるので楽しいですね、そういう意味では。
どうやったら先生みたいになるんですかね。どういう子供時代を過ごしたら。
分かんないですね、
なんで興味持っちゃったんでしょうね。気になりますけどね。
綺麗だなって思いました。あのやっぱりキラキラ光ってて綺麗だな、なんでかなとか、いつできたのかなとか、そんな風に思いました。
そういう環境に育ってらしたんですか。
ああ、親も研究者だったので、あのこの石すごいって言ったらじゃあ博物館に行ってきなさいとか、まあ、そういうのはあったかもしれないですけど、
あのお父さんも研究者だった、
はい、そうでしたね。
じゃあちょっとそこのね影響なんかもちょっとあるかもしれません。
あるかもしれないです ね、
すいませんね先生の今日はルーツまでねちょっと聞いちゃいましてね。まあいうことですけれども、そのまあ特にこの水環境っていうのはもう熊本の人からしますと一番ある意味大事な部分かもしれませんけれどもね、まあそれをこう研究をしていらっしゃるということでね。まあ水といってもね本当地面の中からもう見えるところまでいろいろ幅広いですけども、ちょっとね研究の幅がすごいなとちょっと感じましたけれども、まあ研究が進んでいくと、まあ、我々の暮らしももっとねより良くなっていくんじゃないかなと、
それを信じて
ね、
はい、
思いますね、うん、ということで今日はですね、はい、流域水環境科学、ということで、細野貴弘先生にお話を伺いました。細野先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上 FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅でした。